んにちは、馬乗りラジオです。私が、埼玉乗りの管理人の馬乗りんでございます。どうも、今回もですね、大阪にいる与田さんとスカイプというチャットソフトを使いまして、楽しいお話をしようと思います。どうも、与田さん、こんにちは。
どうも、こんにちは。
何事もなく始まったかのように見える、この馬乗りラジオでございますが、実は、様々な、この、放送に至るまでのドラマがございまして、大したことはないんですが、現在生放送で実は、お届けいたしております。
はいはい。
現在7月16日、23時、ちょっと過ぎました。というわけで、現在はですね、この放送をまさに数十秒ぐらいの、誤差があるんですけれども、今まさに日本全国で何千人ですか？
そうですね。
言ってて寒くなってきましたけど、の方がこの放送をリアルタイムでほぼ聞いておられるというわけでございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。掲示板の方も用意してございます。マノリンというところね、エントリーで見てもらえればわかるとは思うんですが、www.egbbs.net/40/馬乗り/というところにですね、BBS を立ち上げまして、リアルタイムの放送をしておりますということで、はい、とりあえず一応ジングルはかかったということで、のりしろさんがですね、掲示板に反応していただきました。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
これはこういうふうにですね、リアルタイムでのコミュニケーションができるのが、生放送の一番面白いところではないかと思うんですが、いかがでしょうか。ゴルゴさん。
今一番さっきかけたジングルが音声だけのジングルで、後に曲がついてない普通の、音声だけの方かけちゃったんで、1秒ぐらいで終わりましたけどね。
そういう風にゴルゴさんがおっしゃってますね。こんばんは、10人くらいまでって言われてましたが、今現在何人聞いているのかわかるのでしょうか。ジングルは馬乗りラジオで終わってしまいましたということで。
今現在は5人ですね。
5人聞いていらっしゃるそうです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。というわけで、あと席は5つでございます。皆さんに言っても聞こえないんだけどね。
そうなんですよね。
なんて言うんですかね。5人ぐらいが相場だと思いますので、馬乗りラジオ実際にどのぐらいの人が聞いているのかということはですね、よくわからないんですけれども、だいたい一放送1週間あたり5、60ぐらいのダウンロード数ですね、今のところ。桜というレンタルサーバーを使ってるんですが、桜は標準でアクセス解析ついてまして、で、ファイルダウンロードの数も一応出るんですよね。それを見る限りでは、でも実際はあれなんですよ、100ぐらいのアテンプトがあるんですけれども、
はい、
実際にダウンロードその倍、バイト数を見ると、らいそれに対して少ないから、きっとなんか途中でやめたとか、あるいはなんかそういう、ほら、検索エンジン的なものが拾うのかな、よくわかんないんだけど、
あ、はいはいはい、
のかなとか思ったりもしますけどもね。
途中でっていうのもすごいですね。
なんか途中でやめるっていうのが一番こう心に残るんですよね。なぜ途中でやめたのみたいな。
何で途中で、そう、途中までしかっていうね。
そうなんですよ。11番テラポンさん、こんばんは、生放送聞こえてますよ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、のりしろさんが23時3分に始まったよと声を皆さんにかけてくれておりますので、まあ聞いていただければと思いますが、
今1人増えて6人になりました。あと4人ですね。
さすがのりしろさん、効果素晴らしい。というわけでございまして、実はまあテラポンさん、現在チャットの方、チャットというか BBS の方にいらっしゃいますが、
はい、
お便りが来ております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、マノリンさん、ヨダさん、こんばんは。
こんばんは。
テラポン京都です。第19回で話題になった電車男のテレビ版を見た感想です。映画版を先に見てしまったからなのでしょうか。映画なら1時間半そこそこのものを十数話に分けて話を進めるのは無理があるなぁと感じながら第2話を見ていました。さすがにコンビニに入ろうとしたらスワットが出てきて入れないというのはドラマといえどもやりすぎのような気がして少し興ざめでした。僕見てないんですけど、
はいはい、
割とそんなドタバタ系なんですか。
そうですね、僕も昨日初めて全部一応見たんですけど、最初から最後まで、
はいはいはいはい、
まあそういう無理くりな展開がありましたけどね。
何なんでしょうね。どっちかというと、そういうちょっとコメディっぽく。
そうですね。
したいのかなというようなことでしょうかね。 前回の馬乗りラジオで ELO や CCB のお話があったので、その辺は、第1話よりも注目してみました。確かに CCB なんかはこれお年っていうのかな、まあ、20代後半の私にも懐かしいと感じるところがありました。全体としてはまだるっこいなぁと思いながら、第3話もきっと見てしまうのだろうと思います。ビデオに撮ってみたら15分ぐらいで終わりそうな気もしますと。こんなところです。土曜日の生放送楽しみにしています。ということで、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
結構ね、映画版を見た人が僕の周りにもいまして、若い子が多いんですけど、
はいはい。
あのね、若い子大絶賛なんですよ。すごい良かったんですよ。僕2回見ましたよ。
2回
あら、みたいな。俺らゼータガンダム2回見たな、みたいな。なんか、その辺、ゼータガンダムはなんか評判あんま良くないんですよね。まあ全部インターネットが見てないですから、なんとなくチラチラと見ただけですけど。
なんか、電車男の映画版に関しては、おおむねそんなに悪い評判というか、あんまないですよね。ね、割かしよくできてたみたいな話が。はいはいはいはい、
まあ、なんというのか、どうなんだろう。割と、よくできたお話なんですよね、実はね。
まあまあ、そうですね。電車
男っていうのはね、
うん。
ストーリー的に、まあその舞台装置がね、いろいろインターネットとか入ってきて、その妙なリアリティが、そのインターネットと深く関わってる人にはあるっていう、そういう仕掛けがまたさらにこう、なんというか味付けとなって効いちゃってるのかなっていうような気はしますけどもね。だけど、まあ久しぶりにね、こういうもので、なんか面白いものが出てきたなと思いましたね。
結構今も人気で延長というかしてますよね。
ね、
電車男が、
見といた方がいいのかな。まあと言っても今はちょっとね、すいません、仕事が忙しくて全く時間がないんですけどもね。チャットというか BBS、お水さん、こんばんは、遊びに来てみましたということで手を振っていただいておりますので、手を振り返しましょう。こんばんは。どうもいつも、お世話になっております。すいません、なんだこのテンションは。14番井上さん、こんばんは。こんばんは。
こんばんは。
テラポンさん、メールを送っておきながら言うのもなんですが、なんだか生放送で読まれるのは照れますねということで、照れてください。
照れてください。
今メールを送るとなんと採用率 100%。
そうですね。メール、掲示板で書いていただければいいんですけどね。
あの、掲示板に今書くと、あの、馬乗りラジオで読まれる率 100% ですよ。すごいですね。草の根ですか。草の根メディアですか。まあ、こんな感じで、その、ライブドアネトラジさんというような放送も、まあ、大体こんな感じですね、雰囲気的にね。あと、一人でやっておられる方は、もうちょっとこう、掲示板や、そのチャットの書き込みに依存をするというのか、
はいはいはい、
そっちの方の書き込みで、こう、話の展開を持っていくみたいなね。いろんな人に話を振ってもらってっていうような感じでございます。
そうですね。
こういうのがまあ日本のネットラジオ文化と言っていいのかわかりませんが、割と発展したというのか、結びついたのが非常に面白いですね。アメリカにそういうのあんのかなと思って、僕全然わかんないんですけどもね、割とこうどちらかというとアメリカのブログってほらなんかジャーナリスティック的な感じみたいな
と言われて、はいはいはい、
で、日本はどっちかというとコミュニケーションっぽいというか、
はいはいはい、
日記みたいな。なんかそういうのがあるのだとしたら、ネットラジオも割とそうなのかなと。ポッドキャスト、向こうのポッドキャストとかやたらとね、政治的主張の場になったりしてるところもあるようで、僕も終えてないからですけども。
だから、日本で今、そういう風にネットラジオというか、その、ポッドキャスティングがあんまりこう、盛り上がらないのは、そういう掲示板とのコミュニティをこう、密にした形のネットラジオの方が人気というか、あるから、ポッドキャスティングのああいう感じの形は、いまいち流行らないんですかね。
どうなんでしょうね。まあ、流行る流行らないは、本当にこれからだと思うんで、全くわからないんですけど。ただ、そういう人たちは、ポッドキャスティングには、興味がないですよね。
そうでしょうね。
なんか、それは別物よ、みたいな。
うん。
音声コンテンツとして、やっぱりこう、 なんかこう同じ結びついてない感じ、
はいはいはい、
だからネットラジオの人はネットラジオで、そういうネットラジの生放送的な人は生放送的な感じで、ポッドキャスティングはポッドキャスティングな感じでみたいな、なんかこうポンポンポンとしているところがあるなというような感じですね、
はい、
16番、ビビさん、こんばんは、こんばんは。
こんばんは。
井上さん、これはリロードしないと変わらないのか。そうです、BBS です。掲示板。
一行掲示板ですね、本当に。
チャットではありません。チャットでは。
ないですね。
そこら辺がなんかこう、馬乗りラジオのちょっと稲たいところというか、技術に弱い馬乗りラジオです。すいません。いや、もう今日も忙しかったんです。ちょっと、本当にもう。今週ね、今週ほとんど午前様なんですよ、私。
ああ、はいはい。
これは別にね、酔っ払ってとかね、なんかそういうんだったらあれなんですけど、単純に仕事してずっと午前様なんだよね。
はいはい。
全く辛いんですけども。で、さすがにね、うちバスと電車を使ってこう、通勤するんですけども、
はいはい。
もうバスがないんですよ。電車はなんとかまあ、乗れるんですけどね。だから、ここ、ちょっと、この間もタクシーなんか使っちゃったりして。
はいはい。
やっぱりタクシー使うといいですね。お金ないのにね。ビューンと行っちゃうんですよね。速さがね、やっぱ素晴らしくってね。いつもこう、毎日タクシーで帰りてとか、このままタクシーで出勤してとか思うんです。ありえない。いつかハイヤーが迎えに来るよ。身分になりたいもんだと思って、それが、まあ、無理ではございますが。いや、この間ね、で、タクシー乗ったんですよ。
はいはいはい。
で、そしたら、俺結構ね、話しかけられるタイプなんですよね。
運
転手さん、割と運転手さんとこう話、割とこう、向こうから話を振ってきてくれちゃう方なんですよ。だから僕は別にまあね、無視するわけもいかずね、まあいいやと思って、はいはいはいはいみたいな感じで受け答えしとくんですけどもね。
はいはいはい。
この間運転手さんはこう強烈でね、私は前以前の会社で、今こっちに来てまだ間がないんだけど、以前の会社は定年になりましたと。
はいはい、はい。
で、食卓みたいな形で残ることができるんだと。
はいはいはい。
で、所長も、労働組合の人も、僕を推薦してくれたんだと。この人は優秀だから、そのまんま残ってくれと。うん、だけども、社長が、なんか、いや、いいからっていうことで、なんか定年になっちゃったわ、たと。
はいはい。う
ん、そしたら、所長さんが今、勤めてる会社に推薦してくれたんだと。でも、そこで、やっぱり、こう、まあ、お年がちょっと高いわけですよね。だから、健康診断があると。で、健康診断の結果が悪いと残念ながら不採用になりますよと。言われてしまったけれども、
はいはい
はい、私はタバコもやっていないと。お酒もやっていないと。
うん、
私は見事にこう、勝ち取りました、みたいな。で、周りの人には、やっぱ同じね、定年になって、やっぱりまだタクシーの運転手続けたいんだけれども、健康診断等で引っかかってダメな人がいると。そういう人はお酒を飲んだり、タバコを吸ったりすると。
はいはい、はい。
だから俺はやめろって言うんだけど、やっぱりやめらんない人もいるっていうような話ですよ。
はいはい。
でね、僕のまあ、駅から、うちのあたりまで、だいたい2000円しないぐらいなんですね。
はいはいはい、はい。
メーター的に言うと。
ええ
ー。うんだからそんなに長い時間じゃないんですよ。
そうです。距離的にもそう長いわけないですね。
そんな感じじゃないんですけど、その間に、今言った僕、お話を、3回、同じ話を3回しましたね。久しぶりにね、おかしくておかしくてね。っていうか、ちょっと不安になってね、運転手さん喋るのいいから運転に集中した方がいいかも、みたいな。さっき言ったことと同じこと言ってますよ、みたいな。ちょっとね、なんかね、一瞬怖くなっちゃいましてね。うん、事故されなければいいなと思う。
もうちょっとそろそろやばいですよね。そういう感じになってくれるとね。
ちょっとね、本当に不安になっちゃってですね。
うん、
タクシーの運転手さんっていうのは寂しい商売ですよね。ずっと。
まあまあ、ついつい話しかけちゃうんでしょうね、やっぱりね。
して、相手をまあ、お客さんを選べないですしね。
な
んか怖い人乗ってきたりするでしょうしね。
なん
かこう、嫌な人も乗ってくるでしょうしね。たまにこう、俺みたいななんか、何の変哲もない、なんかポワンとしたやつが乗ってくると、それはちょっとなんかちょっとこう、普通ね、なんか喋りたくなる時もありますよね。
同じ話されたらきついですけどね。
きつかったっすよ。きつかったっすよ。もうね、ちょっとね、まあ、これ馬乗りラジオメモメモみたいな。これはネタだ。感じでしたけれども。
そんな、まあ、でも最近はでも運転手さんってそういうちょっと高齢の人本当多いですもんね。
多いですよね。まあ、ね、今、生活厳しいでしょうからね。
客もそんなにね、そうそうそう、使う人もいないでしょうしね、タクシーなんて今ね。
本当に、で、皆さん、ね、もう、お年を召してもまだまだ元気みたいな方もいっぱいいらっしゃいますしね。
ねえ、
まあ、その辺は、小泉内閣にうまくやっていただくとして。井上さん、この間やっと iTunes 4.9 入れて、ポッドキャスト機能を試した。これいいねっていうことで。
あ、はいはいはい。あれいいですよね。
素晴らしいですね。簡単だし。
ほっといたら勝手に更新されたら入ってきますしね。
すごいですよね。4.9 は確かに使いやすいと思う。で、Apple とかだとこう、ドラッグ&ドロップで RSS をビヨンとiTunes 4.9 に入れれば、もうそれで登録完了ですもんね。なんかやっぱ、ああいうところでこう、Mac ってかっこいいよなと思いますよね。あんまり考えなくていいっていう感じ。今はまあ Windows これ使ってますけども。
はいはい。
なんか、そういうところ、良くてね。まあ、亀さん Mac 使ってるんですけどもね。
はい。
Mac いいなと、思います。で、テラポンさん、私は iPod 持ってないんで、ドップラープラス PC のスピーカーでいつも聞いてます。
ああ、ドップラーありますね。
うん、ドップラー、僕、ドップラーずっと使ってたんですよ。あれも、ちょっと CPU パワーを結構使うみたいなところありましたけど、割と、おおむね問題ないというか、よく使えてましたね。iPod は僕エラー出ますっていうタイプ。
そうなんですか。
エラー出るんで全然使えなかったんですよね。まあ、iTunes になっちゃうと、まあ、あれに一気に移行するでしょうね。実際にその今までだいたい iPod が一番で、iPod 2.0 が一番で、二番目にドップラーが来て、その二つはだいたい差がなくて、みたいな。あとはまあ、ポツポツといろんな、その他の RSS リーダーっていうの？そういう、
はい、
うん、あれだったんですけど、もう、iTunes 4.9 出てから全部 iTunes 4.9 ばっかりですよ。ダウンロードのその、履歴を見ますとね。
はいはい、
うん。皆さんやっぱりせーので乗り換えちゃいましたね。まあ、この辺、どうなることやら。あとなんかいろいろあれなんですって、画像とかも入れられたり？
あ、なんか動画とかもなんか見られるみたいな。
なんかいろいろ、使いこなせば、かなり面白いことになるんじゃないかなと。
だんだんとでも、重くなっていきそうで、あれ嫌ですけどね。
ああ。
結構今でも iTunes が曲をバカスから入れてるせいなのか、重たくて、立ち上がるのが。
もう、まあ、しょうがないですよね、ヨダさんはね。本当にね、まあ、生放送スペシャルということで、ここカットするかもしれませんけど、ヨダさんの秘密を暴露しますけどね、ヨダさんは平気で何十枚もですね、エスレンタル CD で CD を買って、それをガッチャンコガッチャンコガッチャンコやってですね、そういう日々を送られてる方
です。日々というか、まあ、ツタヤってもあるじゃないですか。
はいはいはい。
で、あれは大体2ヶ月に1回ぐらいかな、半額クーポンというキャンペーンはするんですよね。通常1週間 CD、こう、アルバム借りると、360円なんですよ。
はいはいはい。
それがまあ半額なんで、160円。
はいはいはい。
かななるんですよ。なんで、いい機会だなと思って、ついついガッと借りるという癖が、ね。
いやいや、でも、僕の周りもそうですよ。この間本当にレンタルでね、1日50枚借りたやついますからね。本当に棚の端から端まで借りて全部 iPod で入れちゃったみたいな。
そうなんですよ。だからこの iPod を、まあ僕も買ったんですけど、で、その、 本当に iPod または PC で音楽を聴くっていうのがメインになってるんで、うん、ついついもうレンタルに目覚めて、もう学生かっていうくらい
ね。本当ですよね。
中学生やなんやからみたいな。
もうね、それは入れたくなるのは人情ですよね。
やっぱ1枚160円ぐらいでアルバムが手に入るなら、そら借りるやろ、みたいな。
そうそうそうそう。
ま
あ、しゃあないかな、みたいな。
まあ、その CD としてやっぱり持っておきたいというのはもちろんあるんですけれども、その、まあ、別に持っておくほどでもないかなというか、うん、まあ、ちょっと聞いておきたいなぐらいのやつだったら、借りちゃいますね、今は。
うん、なんか、そいつはね、まあ、かなりその音楽に、いろいろ深く関わってる人なんですけど、結局、俺は CD が嫌いだったっていうのが分かったっていう。でね、結局 CD ってあんまり持ちたいと思わないと。どっかでね、やっぱりレコードがいいっていうのがあるみたい、どうも。で、所詮 CD っていうのは、なんかそういう、まあ、オルタナティブじゃないけども、そんな感じで出てきて、これでやっぱりもう役割が終わっちゃったんだなと思うと。だから、なんか結局残るのはアナログのレコードだけだっていう。CD はもうね、どんどん取り込んだら、なんか最近は売ったり、人にあげたりしてる。へえ、そんなに、その、マインドが変わってしまうもんか。ね。うん。よう、まあ、だけど。
まあ確かにアナログの方がでかいですし、ものとしてこう持っておきたくなるっていう、まあデザイン的にね、ありますけどね。
で、レコード業界が考えたのはデカジャケでしょ。
うん。あれ、ね。
面白いですよね、レコード業界の人ってね。割とこう。
極端ですよね。
なんかこう、どんな会議なのか、なんかこうネクタイした、こう、直所郎の方が、デカジャケはどうみたいな。そんなことやってんのかなっていう。ちょっとね、なんか見てみたいような気がしますよね。
ねえ、どういう風に決まっていくのかっていうね。大きい方がいいじゃんとか言ってね。
はい。今ね、ちょっとごめんなさい。チャットに戻ります。はいはいはい、マドリンさん、ヨダさんのチップスはどこにあるのか分かるようにしておいてくださいね。ミクシに招待してもらえない寂しいやつなのでということですが、マドリンの方にあげる予定になっておりますので、ミクシではあげないと思います。そして、ところで、生放送中の最中に不謹慎で申し訳ないのですが、iBook で聞いております都合上、バッテリーが切れそうなんですが、人数制限で再度参加できなくなったりするのでしょうかということで、今何人聞いてるんですか？
今7人ですね。あ、
まだ大丈夫です、ゴルゴさん。
そうですね。
十分に充電していらしてきてください。基本的に今日は、ネタ的にはこんな感じがずっと最後までいきますんで、どこを切っても別に変わらない、シャロー飴的なお届け方になると思いますんで、はい。よろしかったら、ちょっと充電とかしていただいてですね、また来ていただいても参加できると思います。よろしくお願いします。はい、テラポンさん、私も広島時代には半額クーポンにはお世話になりました。ああ、今は近くに伝えがないというか、
いや、伝えは本当に便利すぎますね。改めて思いましたけど。
いや、本当に伝えはね、時々喋りますけど、レンタルという、システムというか商売というかね。なんか本当ここに来てまたクローズアップされてしまうという。
そうですよね。
面白いですね、なんかね。音楽配信とかね、iTunes Music Store がまあいよいよね、Apple と
Netflix
が手を結んだ。これで浜崎あゆみとか出るのかな。いやいやいや、どうなるのか。100% 子会社をね、作るということで、おそらくそれが妥協案だったんでしょうね、レコード業界とのね。なんかで、まあ、儲けさせてくれや、みたいなところで、まあ、ウィンウィンでやりましょうよ、みたいなですね。まあ、
価格的にも150から200円みたいな感じですね。
今ね、着歌フルだって300円という強気の値段設定をしてるところっていうのは、それこそ本当にその一部の、メジャーなところぐらいで、実際はもうちょっと落としてるように思いますけどね。値段的にはね。だから、まあ、いい落としどころというのか、まあ一曲100円にいきなりっていうのは厳しいかなっていう。
まあそれはないだろうなとはね。
全体的に商売のね、感じからして。 ただまあこれからいろいろバリューシステムじゃないけども、本当にそのまあ伝えの半額じゃないけど、例えば1週間150円とかね、
はいはいはい、
1週間は半額みたいな、そういうふうななんかいろんな売り方もできて、
そうでしょうね、期間限定で値段を安くしたりみたいな、なんかそういうのはあるでしょうね。
別にあの CD じゃないから例の再販性もどうってことはないと思うんで、
はいはいはい、
音楽配信のファイルなんでね、値段とかだから例えばね、あの段階的に安くしていく、向こうの CD、 あのアメリカとか CD ショップではもう本当にあっという間に新譜が1週間だったら一気に何ドル落ちたりするわけじゃないですか、
うん、
ああいう風な売り方もできますよね。最初300円で次250、200みたいな感じで、
うん、
で100円ぐらいになるまで待とうかなみたいな、
うん、
そういう人いるんじゃないかなとか思ったり、そうすると結構何気にレンタルと結構戦えるのかななんて思ったりもしたりするんですが、
だから1曲ずつ、まあ1曲だけ欲しいとかってなると、まあ結構音楽配信というかその iTunes の方が便利なのかなと、うん、まあアルバムそのものでね欲しいとかなったらレンタルの方が価格的には得なのかなっていうのもありますけど ね、うん、
まあ、いずれにせよね、面白くなってほしいですね。俺は単純に洋楽が買いたいですよ。
はいはい。
いろいろね、もう昔持ってたんだけど、今手元にない曲とか、ぽつりぽつりとね、うん、埋めていきたいな。23番、テラポンさん、お気に入りのアーティストとか、手元に置きたいアルバム CD だけは買ってましたね、ということで。まあ、基本はそうですよね。で、昔はそれでも、ミリオンのアーティストがあんなにいっぱい出たんですよね。
そうですよね。
本当に不思議というか、音楽バブルというのか、よくあんなに売れてたなっていう、
ね。95年以降、すごかったですもんね。
すごかったですよね。今日のカウントダウン TV とかね。僕はあんまり見なかったんですけども。
300万枚とかいう、そんな時代でしたもんね。
グローブファースト
ファーストそうで、ファーストもしかして400近くあったんじゃないかな。
ファーストってあれでしょ、デパーチャーズが
あって。そうです、そうです。
で、あと、フィール・ライク・ダンスでした、
ね。そうです、そうです。
あれが入ってたりしてるやつか。あれはね、なんかいいですよね。今でもこう、うん、カラオケとかで歌われると、こう、ちょっと、いいなぁ、みたいな。
最近の小室先生は、どうもトランス方面に行っちゃって、どうもあまりポップな方面には向いてくれないっていうのがね、ありますけどね。
なんででしょうかね。そういえば、トランスで思い出したけど、今日、はいはい、ワイヤーじゃないですか。
あ、今日っすか。
今日じゃないですか。
あ、ワイヤーって、あ、もうそんな時期なんだ。
夏ですよ、夏ですよ、暑いはずですよ。
忘れてた。まあ、行こうかなとはあまり思ってはいなかったんですけど。
ねえ。だから本当に808ステートだけがどっかちっちゃいクラブでやってくれれば俺はしますけどね。
ああ、そうか、もうやってるんだ。
ねえ。で、もうだって2週間後ぐらいにはフジロックでしょ。
うわ、早いなぁ。っていうか、もう、そうか。8月近いんですね。
そうそうそう。
もう夏フェス本格的にそういう季節なんですね。
ね、
雨ばっか降ってたんで全然そんな感じが。
まあ、うん、いよいよあれですよね。本当に夏到来という感じでございます。そんな感じでお届けしました。本日の馬乗りラジオですが。
はい、はい。
録音している都合上、ここで録音放送は終わります。というのは、実は、はいはい、30分しか録音できないんですよ、レコーダーの都合上ね。
はいはい。
で、今、ちょうど30分ぐらいになったんで、そろそろ終わりに、この放送はなります。
はい、
どうも最後まで聞いていただいてありがとうございました。ご意見、ご感想お待ちいたします。なんかすごいな。というわけで、生放送の方はこれからさらにですね、ゴージャスで、ゴージャスなレイブがスタートするわけでございます。一応、録音ものはここで終わります。どうも。またお会いいたしましょう。さよなら。
はい。
あ、皆さんはさよならじゃないですよ。